鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手は鉄道歴53年、鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴47年、鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それではまずは今週の鉄尾鉄子の部屋、オープニングは星さんの鉄道ニュースのコーナーからです。
はい、あの花咲線でですね、ワゴン車で、
はい、
ワゴン車というかあの販売ワゴンで、まあ、特産品を売るのが始まりました。
はい、
ちょっとご案内したいと思うんですね。あの根室市別海町浜中町の、まあ、各あのお店の方々が、列車にそのワゴンに、特産品それからお弁当なんかを積み込んで、で販売をして、もうすでに7月1日から始まっております。土日が中心なんですけども、まあ、9月30日までで、乗ってる列車がですね、根室11時3分発の、快速花咲、これあっとこまで、
はい、
で、逆に快速のさっぷ根室行きは、あっとこ12時40分発で根室までという感じで一往復乗っておりますので、あのぜひあの車内でたくさんですね、あのサンマ丼とかですね、ビーフサンダーマウンテン弁当とか、あの根室のソウルフードのエスカ丼とかですね、まあ、いろんな種類を、はい、売っておりますので、ぜひお楽しみいただきたいと思います。あの詳しい日程はあの JR 北海道のホームページで、見てみてください。はい、
はい、ありがとうございます。まずは星さんの鉄道ニュースのコーナーからでした。
はい、
さあ、それでは、こちらですね、
はい、
星さんメッセージ今日いただいておりますので、
あら、
ご紹介したいと思いますが、
はいはい、
名古屋からですね、ラジオネーム銀河マンさん、
は
い、メッセージいただきました。
ありがとうございます。
番組の皆様こんにちは、
はい、こんにちは。
番組風に言えば鉄道歴50年でしょうか。きっかけとなる時は何度かありますが、はい、その中で初めて時刻表を見て、時刻表をもとに親戚の家に行ったということで、この時からとしました。さて、先週今週と鉄道に関する歌が放送されていましたが、以前から鉄道がテーマのリクエスト番組があった時のために貯めていた歌がありますので、参考までに送ります。年代としては懐かしい歌が多いですということで、
そうですね、
銀河マンさんずらずらずらと、
そうですね、すごい数ですね、
解説付きでですね、
はい、
楽曲の方で、ね、いただきましたけれど、
いや、 やっぱりこれは、まあ、次の、
そうですよね、
鉄道の歌特集で、はい、ぜひあの採用させていただきたいと思います。
はい
はい、これだけあれば2日3日分はいける。
そうですね、
はい、さんの、ね、リストを解説付きで、
はい、
いただきました。銀河マンさん、
どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。またどうぞ送ってください。はい、
それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、よくこの番組を聞いてらっしゃる方から、ちょっとやっぱり内容が難しいと、それで、いや、私はもうなるべく柔らかく喋ってるつもりなんですけど、ついつい熱くなるとちょっとあのなんかもう鉄目線になっちゃうんですけど、それでその中からですね、ちょっと聞いてた方から、星さん乗り鉄ですよねと、それでその札幌まで例えば特急で行くときに何を見てるんですか、何を楽しみにしてるんでしょうかっていうお問い合わせがありましてですね、あ、じゃあちょっと一回今度番組で話してみますからということで、ちょっと原稿を若干書いてきたんですけど、とっても釧路から札幌まで行けずですね、とりあえず今日とそれから来週はあの帯広まで、ね、どういうあの目線で乗ってるかっていうことを、ちょっとお話ししたいと思うんですね。これあくまでもあの特急大空、しかも日中に乗ってるっていう、
はい、
まあ、あの夜は夜でまぶたにあの風景がもう浮かんでますので、まあほとんどがあの昼間と変わらないんですけど、それでですね、まずあの釧路駅を出る時で、私も、まあ、 出張の時はなかなかあの座席って選べないので、まあ、うちの会社の総務の方が選んだ席は座るわけですけど、自分でプライベートで行く時は大体2号車にするんですね、はい、っていうのはやっぱりなるべく後ろの方が後ろの車両の方が前の車両がこうカーブする時に、まあ、頭が見えたりするわけですよ。だからこういうのがいいですし、それからゆっくりそのホームを、まあ、後ろの方なんでこう一番線を見学っていうか見ることできるんですよね、後ろの方からずーっと、
はい、
ここがまず萌えポイントですね。で最初はですね、なんですか、まあ、僕らはよく言うのはワンノッチ流しっていうですね、まあ、アクセルをちょっとだけ吹かして、はい、でその後こう蛇行運転をして、うん、でブレーキだとかそれから安全装置が全て正常かどうか、はい、そして、それから今度ちょっと吹かして、うん、でただこの吹かす時に一番線からその帯広方面に行く本線に行く時にちょっと分岐器をこう通るんですね。で、はい、右にちょっとこう揺れる感じがすると思うんですけど、はい、これもちょっと楽しみでですね、一人越に入ってるんですね。あ、来た来た来たという感じで。で本来っていうかですね、確かね4番線ぐらいから帯広方面に発車すると、
はい、
ダブルクロスのポイントを通過するんですよ。そうするともうその車輪とその継ぎ目の間が、はい、もうガタガタガタガタっていう異常なぐらい、
いろんな音が、
いろんな音が出てくるので、でしかも25キロっていう制限がかかってるので、はい、まあゆっくりゆっくり行くんですね。ただまあ特急の場合はまあ、ゆっくりは行きますけども、で列車が全部その、分岐器を渡り切ったところで今度もういきなりこれフルスロットルになるわけですね、
はい、
でこの季節今夏だとそんなに目立たないんですけど北中の古戦橋からこの大空がこう走ってくるところを冬、
はい、
見てるとすごい煙が上がるんですよね。その、うん、周りが寒いので、うん、まるでこれなんかそれがまたこうバックに太陽の光がキラキラ反射すると、
はい、
これすげえ景色だなとかって思うわけなんですね、はい、まあ今日は乗り鉄の目線ですのでちょっと外からのはちょっとこのぐらいにしますけど、
はい、
でフルスロットルでこう宝町のあたりを過ぎると今度は進行方向に向かって右に運輸車両所があって、はい、まあ、いわゆるこう車庫なんですね、うんうん、でここでまたああそこにエッジ100がいる、なんかいるとかキハ54がいるだとか、
はい、
まあ、あとちょっとなんか変わった車両がいると、うん、あなんだあれとかっていうことでちょっと声を上げちゃうあとかつって言ったよ声を上げそうになるわけなんですね。で新釧路川の橋を、まあ、渡っていくと、今度最初の通過駅が今度新富士なんですね、うん、で新富士は時間帯によってはDF200 っていうディーゼル機関車の引くコンテナの列車が、まあ、待機をしてるんですね。でやっぱりそこの横を通り過ぎるとやっぱりなんかあれやっぱりこの根室本線ってこうやっぱ幹線なんだなとかってですね、まあ、思うわけなんですね。でもっと言うとですねこの DF200 って製造番号の若いやつはスカートっていうか運転席の下のあたりの、
はい、
まあ、石だとかこう雪だとか吹っ飛ばすところの、まあ、スカートって言うんですけどこれ赤いんですね。で赤いのがいるとあひょっとこしてこれ DF200 の1号機かとかっていう、シングルで5とか6とかって見るとまたこれ萌えポイントになるんですね。で、またさらに新富士を出るとまたフルスロットルで小田之助方面に、まあ、向かうわけなんですけど今の高架を上がっていくわけですね。で、なんか S 字カーブを曲がっていくんですけどここで本当天気いい時だと赤の山が綺麗に見えるんですよね。右側の方に目赤岳と大赤岳が見えてなんとかそれ見るとちょっと出張で行ってきますみたいな感じで赤の山々にですねちょっとご挨拶をしで、その高架を降りてくると今度新お楽しけっていうホームだけの駅があるんですけどこれも一瞬です。もうあっと思ったらもう通過してるみたいな そして、右側に大島テリアさんの工場があり、あそこで煙がこうもくもくしているのを、まあ、見た後、今度お楽しげですね。でお楽しげってあのホームが真ん中にあって両側にこう列車が走る線路があるんですけど、あこれの片っぽを通過をして、でたまに普通列車がお隣のホームにいる時があって、であの今のその H100 ってすごいそのライトが目立つんですよね、うん、前の方がこう 4つぐらいあるんですかね、そのなんかメインとなるライトが、まあいかめしい、あのなんとか、まあ、ロボとかみたいな感じの H100 なんですけど、まあ、そういうのがいたりするとまた、萌え萌えになるんで、でまたあの楽しけど阿寒川を渡るとまたフルスロットになり、はい、東初路信号所っていうところを通過します。多分これ一般の人乗ってたら分かんないと思うんですよね、この信号所だとかっていうのが、うん、でこの東初路信号所っていうのはまあ、3本の線路があって、まあ、ここで行き違いなり追い抜きがこう可能なわけなんですね。でこの信号所を過ぎると初路駅の手前にちっちゃい橋があるんですけど、冬になるとここ白鳥がいたり、で今の季節だとサギですね、アオサギかなあれがいたりするんですね。で、初路の駅に到着すると、今ここはホームが1本しかないので、昔はここで列車交換できたんですけど、今駅側しか1本しか通れなくて、で向かい側のその2番線ホームはまだそのまま残ってるんですね、うん、だからそういうのなんかホームに吹きがこうわーっと乱雑にこうなんですかね、噂ってるのを見ると、いやーなんか寂しいなと、そうですよね、いうようなちょっとここで寂しくなるわけ。で初老を出るとまたすごい S 字カーブがあって、はい、でここでなんか車両の下からそのゴーゴーゴーゴーゴーっていう音が曲がるときに聞こえてくるんですけど、はい、これはやっぱりこうカーブのきついところはこのちょっとなんですかね、線路とレールがなんかこうちょっと擦れるっていうか、まあ、そんなようなのが聞こえて、でここはもう本当にゆっくりと、まあ、さすがの大空もさ進んでいくわけなんですね。で次の西初路はですね、ここはホームが真ん中にあって、はい、で左右に列車が通れるような感じで行き違いができる駅 でここもその列車がいると、おここですれ違うのかとかですね、あそれで今ですね、私もその若い鉄道ファンの方から教えてもらったんですけど、今アプリでダイヤを作るアプリがあるっていう、列車の時刻表をこう入力していくと、ダイヤがでどこの駅ですれ違うだとかっていうのが分かる、そういうアプリがある。なんだこれ、まあ、まだちょっと試してないんですけど、今度試したらまたこの番組でちょっとご案内したいと思うんですね。で、西初路が出ると今度はですね、石炭岬っていう白糠の市街地のほんと手前に大きなカーブがあって、はい、まあ、ここ もう身をよじるような感じなんですけど、ここでちょっと注目していきたい、知っていただきたいのが、進行方向を向かって右側に厳島神社の鳥居がすぐ そばにあるんですよね、はい、だこれはちょっとポイントなんですね。それで今度白糠ですね。で白糠は1番2番3番で、ここのポイントはですね、なんといっても大空のうち1往復だけ白糠通過するんですよね、はい、8時あれ今何分だったか19分だか23分だったかな、大空4号がこう白糠通過するんですけど、はい、あらら白糠、いや白糠の町民の皆さんには申し訳ないかもしれないですけど、はい、ああここ唯一通過するんだと思ってですね、はい、でそんなところで燃えて、で通過したところで、今度目をですね右側の方に移すと、はい、昔白糠線って白糠から、北進っていう、まあ、北の方に向かって出たんですけど、その線路の跡が途中までちょっと、はい、まあ、残ってて、はい、それでまた感慨に吹けるわけなんですよ。
ちょっとこう緩やかなカーブを、
そうですよね、
切ったあたりで消えてますね、
はい、消えてますね。で、はい、その先はもう今家が立ってて、はい、やっぱり時代もう廃止になってもう40年かそのぐらい経つと思いますので、 やちょっと変わったなというふうに思います。で、今度また大きなミニにカーブをするとですね、今度牧場が広がり、はい、で、左に曲がると今度上り勾配になって、で古瀬っていうですね、まあ、ちょっと前まで駅だったんですけど、はい、まあ、残念ながら信号所に、なっちゃったんですけど、今度ここを通過するわけですね。で今ホーム撤去されて、まあ、隣に列車があることもありますと。で次がこの古瀬を過ぎるとトンネルに入ります。まあ、短いトンネルなんですけどね。で、ここからちょっと下り勾配になって、大空はここからまあ、加速をしてですね、まあ、札幌へもすごいスピードで、でやっぱりここのパシクルのその大自然っていうか、はい、これはやっぱりいいなと思うんですよね。なんとも言えないその周りを見ても、まあ、確かに国道がそば走ってるので、はい、まあ、車は見えちゃうんですけど、もうなんか湿原のど真ん中をなんか行ってるみたいな。で、ここを過ぎると国道38号線の下を通って、右側に大きいカーブを移ると太平洋側に出てきます、はい、でここでは今もですね、釣りをする人がやっぱ多いんですよね。で何釣れてんのかなと思って、まあ、多分狛江で、で秋になればその鮭なんでしょうね、きっと。でここですね、左側が海で、はい、で反対側の右側って山が迫ってるんですね、うんうん、でまあ海見てるともちろん楽しいんですけど、山側に座った時の一つの楽しみもあって、特に冬の朝の列車の場合は真横からその太陽の光が列車にバッと入るので、はい、その山側にその列車の影が映るんですよね、うん、でなんか大空の独特な先頭車 のグローブみたいな、こうなんかグーパンチみたいなようなのがこう見えて、それがバババババッとこういるんですね、はい、まあ、そういう楽しみ方も、まあ、あります。で、大塚製薬釧路工場が見えてくると音別ですね、はい、で音別はですね、ちょっと残念ながら今こう貨物昔ここで扱ってたんですけど、まあ、今全部釧路に集約されちゃったんですけど、まあ、線路などがまだちょっと残ってるので、はい、ちょっと楽しめる感じですね。で音別を出たところでやっぱりまたきついカーブが右へ左へと連続をして、さすがにこうスピードを落とさざるを得ないんですけど、ここでその2号車に座ってると先頭の、まあ、なんだ5号車とか6号車とかが見えるんで、パッと見えて、なんか生めかしくてですね、なんかこれ好きだなと思っていつも見てるんですね。でその後がですね、尺別ですね。もうここも駅から信号場になっちゃったんですけど、ここは、はい、昔の駅舎がそのまんま残っています。でホームは、撤去されてしまったんです。で、尺別で、通過すると、今度また上りにかかって、トンネルに入ります。ここはですね、実はもう何年前かな、30年40年前にトンネルを新しくしたんですね。だから旧線がちょっと残ってるっていう、うん、そういうところで、で、そこをトンネルの分水嶺を降りてくると、木梨別湿原に、入ってくるわけなんですね。まあ、本当荒涼とした風景が広がって、まあ、本当目の保養になるなっていう感じです。で釧路管内の最後の駅が直別、はい、でここも駅がなくなって、信号場に今、はい、なってます。ここはカーブの分岐なんで、やっぱりここもスピードを落としています。で、牧場を過ぎると、小さな川が現れ、でこれを渡ると、まあ、十勝に入っていくと、はい、いうようなことで、だからこうやって見てると全然その息つく暇もなく、まあ、ずっと何かしらのことを考えながら、はい、まあ、見れるんですね。まあ、今日はですね、釧路管内の駅のお話をさせていただきましたけど、次週は十勝管内、はい、厚内から、帯広まで、はい、まあ、こういう我々というか私は味方してるんですよっていうお話をしたいと思います。
鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター、鉄道歴53年、鉄道愛好家の星卓美さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴47年、鉄道代表の斉藤修司でお送りしました。
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。